ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は精神科の木瀬孝則先生をお迎えして、多様なうつ病への対応についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さて先生、うつというと、まあ、最近でもよく聞く名前ではございますが、
はい、
うん、
そうですね、まあ、最近うつって世の中に結構浸透していると思います。まあ、うつ病になると、まあ、しっかり休養を取らせて、まあ、あまり励まさない方が良いということが一般的に浸透してきて、理解していただいているなっていうふうに感じます。
はい。まあ、そうやって、まあ、先生、このうつの中にも、いろんなタイプというか、大きく分けて、タイプがあるわけですよね。
はい、そうですね。
うん、
まあ、こう浸透してきたのはいいんですけども、
はい、
最近は、また別のタイプのうつっていうのが言われてきたりとかしていて、
はい、
その辺のお話もできたらなと思いますが、
はい、
今まで言われてきたいたうつっていうのは、私たちがうつ病って呼んでいるのは、内因性のうつ病のことであって、
はい、
まあ、特に原因がなくてうつ病になるような方たちなんですね。
原因がない。
はい。はい、で、それに対して最近、こう、巷で、うつと言われているのは、まあ、現代型うつと呼ばれていたりしますけども、
はい、
まあ、社会に、こう、うまく適応できずに、こう、ストレスを抱えて、抑うつ状態というところに、こう、陥っているような人たちのことを、まあ、そういう方々が増えているっていうふうに見られます。
もともとのうつ病というものは、まあ、原因がなくいきなり発症するものだった内因性のうつ病だったのが、はい、ここ最近ではこうやって現代型、ストレスというものが、まあ、原因でなるという方たちもいるということなんですね。
はい。
じゃあ、その最初に先生、休養を取らせて励まさない方がいいっていう、対応の仕方というのは、もともとのこの内因性のうつ病に関してなんですね。
そうですね。う
ん、
はい。内因性のうつ病の患者さんへの対応のことで、あって、
はい、
まあ、最近のこの現代型うつというので、そういう方たちに対して同じような対応を行うと、なかなか回復が得られないっていうのがポイントなんですね。
そうなんですね。はい、じゃあ、それでは、じゃあ、内因性うつ病と現代型うつに関して、説明していただけますか？
はい。まず、内因性うつ病についてご説明したいと思います。
はい。
内因性うつ病というのはですね、特に原因がないとは言っても、まあ、皆さん、こう、うつ病になるっていうわけではなくて、こう、うつ病に陥りやすい、まあ、病前の性格っていうのがあります。
はい。
几帳面だとか、まあ、周囲に合わせたりっていう、まあ、同調性って言ったりしますが、うん、
はい、
あと熱中性ですね、
うん。
そういうのを持っていて、まあ、うつ病に発症するまでは、結構こう、社会の中では模範的
な。そうですよね。几帳面で、周りとのね、同調性もあって、
はい、
何か仕事をさせたら熱中してやるって言ったら、うん、はい、すごくできる人になってきますよね。
そうですね。模範的な社会人で通っているっていう方も結構います。
うん、そうですよね。
はい、
う
ん。で、組織の中で頑張ってきた結果、まあ、誘因なく、もしくはなんかこう、ふとしたきっかけのようなものがあって、
うん、
うつ病を発症する。っていう、うん、ですね。
この、ふとしたきっかけっていうのもまた様々なんでしょうね。
そうですね。こう、まあ、いろいろ、その内因性のうつ病でもまたタイプがあって、それぞれ様々な、
はい、うん、
きっかけとかがありますね、
うん、
はい、で、まあ、真面目なので、
うん、
こう自責的、まあ、自分の責任だっていう風に感じて、
はい、
まあ、病気として受け入れることができずに、うん、自分が悪いんだっていう風になっていって、
うん、
なかなかこう受診につながらないっていうことはこれまでだったんですが、うん、
はい、
まあ、うつ病っていうのが、 こう、まあ、啓蒙されてきて。
そうですね。まあ、社会的に周知されてきてますよね。
はい、だんだん、こう、うん、そういう方々でも受診するようになってきてますし、うん、まあ、一旦そういう方々はですね、治療関係ができると、しっかり真面目に治療も受けてくれたり
ですね。真面目ですからね、もう根が。はい。
はい。はい、しっかり、まあ、回復していくっていうような過程をとります。うん、で、まあ、休養と薬がよく効く方々ですね。
はい。まあ、それで、まあ、元々の真面目な、ね、気質があって、何かのふとしたきっかけで発症して。で、先生が先ほどおっしゃったようにね、真面目さゆえに、やっぱりなかなかこれをね、認めきれないというか。
はい。
だけど、まあまあ、周りにね、まあ、こう、社会的にもうつ病っていうものが、そのあなただけじゃないんだよっていうところで、多くの人がなりうるというか、そういうのを抱えてる人もたくさんいるんだっていうのが分かると、やっぱり生きやすくなりますもんね。
そうですね。
はい。その、うつ病の、この性格にもそれぞれまたなんかいろいろあるんですか？
はい。まあ、内因性のうつ病の病前性格にはいくつかありますが、ここでは主なメランコリー神話型とか、執着気質、発揚気質というものを取り上げてみます。
はい。
メランコリー神話型って、まあ、聞き慣れないとは思いますけども。
はい、初めて聞きました。はい、
ですね、まあ、几帳面な方で、うん、まあ、周りにすごいこう気遣って、同調しますし、うん、組織の一員として、まあ、結構自己犠牲的にとか、うん、過剰適応に振る舞っているように見えるような方ですね、
うん。
で、その組織の中で、まあそういう自分の役割っていうのがしっかり持ってる、うん、しっかり持ってる方なんですけど、
はい、
その役割をまあ喪失するような体験とかをきっかけに、うつ病を発症するようなことがあります。
これ先生、例えって言うと分かりやすく言うとどんな感じですかね。
そうですね。喪失するっていうとまずこう、そうですね。昇進するっていう場合がありますね。
は
い。それまでは、はい、その自分の、はい、まあ係長なら係長の、うん、としての自分の役割があったんですが、うん、それが一旦課長になると、うん、そのまあ大体皆さん嬉しいと思うんですけど、
そうですね、
役割を持って、
ね、
はい。でもまあそこで何ですかね、まあ新たなその課長っていうのにプレッシャーを感じてか、まあうまくちょっといかないっていう時にこう、うつになったりするっていうこともありますし、
はい、
まあ転勤とかもそうですし、
はい、
まあどなたか職場以外でもですね、どなたかが、まあ、身近な人が亡くなるとか、そういうことでも、はい、うつに陥ることがあります。
はい、わかります。ま
あ、決して本人が悪いわけではない
んですけど、そうなんですよね。
はい。
自分が悪いわけではないんですけども、はい、それを自分の、まあ、誠意ではないけれども、うん、どうしてもそこにつなげてしまうという感じですかね。はい、うん。はい。そして他にもありますか？
そうですね。
うん、
まあ、ちょっとそのようなメランコリー型の方は、まあ、自責的になって、
はい、
うつをどんどん深めていって、
うん、
自分でこう、どんどんこう、まあ、病状を悪化させていくっていうことがあるので、うん、まあ、適応しすぎないように、
うん、
指導していくっていうことが大切ですね。まあ、お薬だけじゃなく、
はい、
休養だけじゃなくて、まあ、今までの、その、関係性の築き方ですね。
はい。
あまり過剰に適応しすぎないように、うん、まあ、ゆとりを持ってっていうようなところを指導していくのが大切です。
先生、この適応しすぎないようにっていうのは、あまりなんていうのかな、関わらない。関わらないっていうのとはまた違うのかな。
そうですね。関わり、まあ、
過
ぎないっていうところですかね。
まあ、自己犠牲に陥りやすいというところなので、はい、自分だけ我慢すればとかっていうような適応の仕方ではなくて、
は
い、ということですね。はい。さて、そのメランコリー神話型、はい、他にもあります。
はい。
はい、
執着気質というのはですね、はい、他にも、まあ、執着気質っていうものがありますが、うん、
はい、
これは、まあ、メランコリーと同じように、几帳面で、うん、責任感が強い。
はい、
方ですね、はい、それだけでなくて、まあ、熱中性かなり凝り性だったんですね、うん、完璧主義なんで結構徹底的に、うん、はい、やったりしますので、うん、そういう方たちっていうのが、まあ、鬱になりやすい性格とは言われてます、
はい、うん、いや、あの、まあ、ここまで聞いていても本来ならですね、なんか全てこう一個、あの、意思貫徹のような、ね、一つのことを ね、やり遂げるまで頑張れる人。
はい。
で、いい面でもあるわけなんですけれどもね、はい、これが過剰になりすぎるとということなんでしょうね。
そうですね。まあ、いろんなことに対応できたりするんでしょうけども、まあ、新たな状況とか、
はい、
まあ、何かこう変更があったところで、こう、順応できないっていう時にですね、こう、うつ状態に陥りやすいっていう傾向があります。で、そのうつ状態っていう、まあ、うつの症状とかをですね、
はい、
こう、この方々は結構無視してですね、さらにこう没頭しようとすることがあって、
はい、
まあ、それでもまあ、やっぱ症状があるので、
うん、
普段通りのパフォーマンスが出せずに、
うん、
まあ、状況を変えることができずに、
うん、
こんなはずじゃない。というような形で、はい、焦って、はい。どんどん、こう、うつ状態が悪くなっていくと。
そうですね。
はい。
いや、これ、そのまま本当ほっといていくと危ないですよね。
そうですね。
うん、
かなり、そわそわして落ち着かなくなるっていう方はいらっしゃいますね。
はい。そして、ま、まだありますか？
はい。あ、この方々にはですね、
はい、
まあ、休養、お薬だけじゃなくて、
うん、
まあ、そもそものその完璧主義的な、
はい、
その熱中しすぎないようにっていうふうに指導していくことが大切になってきますね。
これっていうのは、その方に対して、そういう気質が、ここをこういうふうに今の病状というか、うつを招いているので、
はい、
そこを少しでも柔らかくしましょうとかっていう、この、何ですか、カウンセリング的なアドバイスになっていくわけですか、
そうですね、
指導というのは。
はい、
じゃあそうなると本当にそのカウンセラーとの先生方との信頼関係もすごく築いていかないと結構難しいですよね。
そうですね。まあ、
意外と人の話聞かないという人ばっかりじゃないですか。
頑
固な感じ、
ね、まあ、ちょっと頑固なイメージですよね。
ですもね。
はい。なので、まあ、うつを受け入れるのにちょっと時間はやっぱりかかりますね。
そうなんですね。ではまたあともう一つありますね。
はい。はい、もう一つは発揚気質ですね、
はい、
この方々はですね、かなり元気でですね、うん、行動力があって、
うん、
まあ、リーダーシップを発揮したりとかして、
うん、
まあ、上昇志向が強いような方ですね、
うん、
結構いろんなところで頑張って、
はい、
奮闘してっていうような方々なんですが、まあ、まあ、ずっとうまくいくわけではなくて、やっぱ失敗ってね、
まあ、ありますね、
はい、誰にでもあることなんですが、はい、
うん、
そういう失敗、挫折体験を機にうつ状態に陥るっていう、
うん、
まあ、傾向があります、
はい、
で、こういう方やっぱりうつっていうのに抗う、うん、まあ、うつを受け入れられないんですね。やっぱこれまでの自分のイメージがやっぱり、
そうですよね。リーダーシップを取ってやってきたという。う
ん、やはりこう自分はこんなはずじゃないっていうような思いがあって、
うん、
ちょっとこう、自分のせいじゃないんだっていうふうに、この方々はちょっと、多責的、多罰的って言って、
うんうん、
まあ、他の、人の責任、環境の責任にちょっと、
転じ
する場合もありますね。
うん、そうなんですね。
で、うつの症状だけじゃなくって、
うん、
そうって言って、ちょっとテンションが上がるような、
うん、
症状があるんですが、
はい、
それが混じったような症状、
うん、
まあ、混合状態って呼ぶことはありますが、
はい、
まあ、イライラしたりとか、うん、怒りっぽくなったりとかですね、うん、そういう風な状態に陥ることがあります、
うん。まあ、そういう人たちに対しての対応はどういった感じになりますか？
そうですね、うん、まあ、挫折とか、っていうのを、まあ、現実のをいかにこう受容していただくかっていうのが、
うん、
まあ、指導になりますし、
うん、
そうですね、 まあ、今までこう、結果を求めてきた、うん、こう結果を出してきたっていうところに、やっぱり、目標を置いたりとかしてますので、ですよね、でもそこに行くと、やっぱりまた再発したりとか、苦しい状況に自分を追い込むっていうことになるので、うん、まず成果よりも、うん、まあ、心が穏やかに過ごせる状況、うん、まあ、過ごせるような生活の仕方っていうのを優先させて、うん、っていうふうに指導していきますね。
はい。これが、まあ、内因性うつ病と言われているものの、
はい、
まあ、原因というか、まあ、原因というか、その原因になりうるような、ちょっと性格的な部分を、今3つに分けてお話をいただきましたけれども、はいはい、それ以外のもう一つ現代型うつというものに関してもお願いします。
はい、今まで述べた内因性うつ病に対してですね、はい、現代型うつと呼ばれているものは、まあ、非内因性のうつとも呼んでますけども、うん、社会に出て、まあ、不適応、まあ、うまく適応できずに、うん、まあ、失敗とか、まあ、注意や叱責を受けて、傷ついて、抑うつ状態に陥る方々のことを、そう呼んでいます。
結構、社会に出て、やっぱ怒られることって多々あるじゃないですか。うん、はい、仕事の場面でも、学校でもそうですけれども。はい、でも、一時ね、落ち込みはするけれども、またそこに、から出して、なんか、また頑張ろうっていう、はい、明日頑張ろう、また今日も頑張ろうっていう、ところに皆さん、これの繰り返しですよね。そうですよね。
はい、
で、その今、一回落ち込んだものの、を、ある意味、バネにして、はい、さらにね、いい方向にっていう、向かうのが、通常というか、普段ですけれども。そうですね。
はい、失敗からどんどん学んでいって、ね、っていうような体験は、うん、まあ、大切なことですよね。うん、
だけど、この方たちはそれになかなか、こう、一度打たれたら、そのまま落ちてしまっているという状態でしょうか。
そうですね。うん、まあ、打たれ方にもよるのかもしれませんけども、まあ、ね、はい、まだまだやはりパーソナリティが成熟して、しきっていなくて、うん、まあ、若い方に多いんですけども、うん、まあ、そういう叱責とかで鬱に陥る方っていうのはやはり、そういう方々ですね。
うん、先生、このパーソナリティが成熟しきっていない若者っていうのは、まあ、最近でも学校を卒業してもまだ家にいてとかっていう、まあ、いろんな言葉でニートだったりとかっていうふうに表現されてたりとかするんですけど、まあ、それが昔に比べて、昔はね、先生中学卒業してすぐ働きに出ないといけないというところで、なんだろうな、自立っていうのもすごく早くって、そこでパーソナリティの形成もすごく早い段階で来てるけれども、今それが緩やかなんだというところなんですか。
そうですね。うん、はい。まあ、社会から要請されているような、うん、その、まあ、成長っていうのが、まあ、そこまで昔ほど、
うん、
厳しくないというようなところはあるかもしれないですね。
うんうん、はい。じゃあ、そうやって、まあ、うつで、まあ、この若い方に多いということなんですけれども、それで、先生、これはその続きはどうなりますか。
はい。まあ、こういう方々は一度、やっぱ、抑うつ状態に陥るとですね、うん、結構、まあ、うつであるというふうに、まあ、ちょっと主張したりとかですね。
あ、自分自身がですか。
はい。自分がいかにうつであるかっていうことを、
はい、
まあ、こう、理解してもらおうと、いう傾向があって、
うん、
まあ、内因性の方とはちょっと、
逆ですね。
はい。内政の方は、いや、自分は鬱じゃない。
うん。とかですね、逆に認めたくなくて、人目にも言いたくないというところですよね。
はい。そういう傾向がありますが、うん、現代型の場合は、まあ、鬱であるっていうふうに主張する場合っていうのが、うん、はい、まあまあありますね。
これなぜそうしちゃうんでしょうか。
まあ、言いやすくなってる文化っていうのは、はい、あるかと思いますね。
まあ、社会的にも、まあ、ね、誰が鬱になってもね、おかしくないというところで、鬱であるということを、
そうですね、
まあ、いうことはそんなに恥ずかしいことではないという。
まあ、そういう主張する権利っていう意識も、 あるかと思います。
うん、はい。
はい。なので、うん、まあ、上司とか職場の責任だとか、するような被害感情を抱きやすくて、うん、まあ、多責的な傾向がありますね。はい、うん、で、うん、まあ、状況とか環境の影響っていうのは結構受けやすくてですね、うん、それでうつ状態が長引いたりとか、うん、もしくは急に良くなるっていうこともあります。
うん、これは一時的にではなくて、もうすっかり治ってしまうということですか？
まあ、両方ですね、一時的に良くなったように見えるし、
うん、
まあ、その状況変わったりするともう、
ね、うつに出なくなる。
はい。
うん、いやでもよくうつ病で、うん、まあ、例えば自殺であったりとかっていう、はい、まあ、事件事故というか、はい、そういうニュースもよく聞きますよね。
はい、はい、
う
ん、そうですね。まあ、難易性のうつの方っていうのはすごくこう症状も深刻で、うん、すごくこう自責的になって、うん、まあ、もう自殺を考えるっていう危険っていうのはかなりあるんですが、うん、
はい、
この現代型うつ病もですね、うん、こういう、まあ、なんか自己主張、まあ、うつであると主張したり、うん、まあ、他の責任にしたりっていう風にしていると、うん、なんか一見、ちょっと甘えのように見えたりして、うん、まあ、そういう、まあ、自殺とかですね、うん、あんまりそういう風に感じられないような、うん、に見える場合があるんですけども、うんうん、そうではなくてですね、結構死にたいって思う方って結構いてですね、うん、
はい、
なんかこう、深刻みなくですね、うん、そういう自殺祈祷とかをするような方っていうのもかなりいますので、うん、ただ単に甘えとして見るのは、危険だというふうに考えています。
うん、いや、でも、まあ、その治療というのはどういったふうにしていくわけでしょうか、先生。
これはですね、うん、難易性のうつ病のように、うん、休養とか、
うん、
薬物療法っていうのはですね、うん、あまり反応しなくてですね、うん、まあ、薬はあくまでも補助的なものという位置づけで、うん、治療の主体はあくまでも本人自身であると。
うんうん、
まあ、辛い状況であったとしても、
はい、
まあ、その辛さを理解しながらも、うん、本人が乗り越えていけるようにサポートしていくっていう姿勢が大切であるというふうに言われています。う
ん、先生、だとしたら、まあ、こう、LINE しますよね。
はい。
で、まあ、うつですと診断されました。
はい。
で、それが難易性であれば、先ほどのようにお薬だったり、
はい、
しっかり休養を取るということと、あとカウンセリングを行っていくんですが、
はい、
まあ、現代型の場合は、
はい、
まあ、お薬でも、まあ、そういうのはもう補助的であまり効かないことも多いということ で、
ね、はい、
で、本人次第だということを伝えていくということは、もうほぼカウンセリング中心というふうに考えていいですか？
そうですね。はい。
先生、このカウンセリングの手法っていろいろあるんですか？
今では、まあ、認知行動療法っていうものが用いられて、うん、まあ、本人にいかにこう、まあ、ストレスに向き合っていくかとか、うん、まあ、うつになるとやっぱネガティブな考えしか出てきませんけど、うん、まあ、ポジティブな考え方、他の考え方はないだろうかとか、
うんうん、
そういうふうなことをやりながら、まあ、考え方を柔軟にしていくっていうことですね。うん、
は
い。
先生、これはじゃあ、通院しながら、療法していくということですね。はい、はい、じゃあ先生、そのね、まあ、うつだというふうに、受診してくだされば、
はい、
そこで判断がつくわけですけれども、
はい、
その前に自分でなんかこう、気づくポイントとか、ま、もしくは周りが見てて気づくポイントとかっていうのはございますか？
そうですね。
はい。
うつになりますと、やはり、睡眠障害が出てきます。途中で目が覚めてなかなか寝つけないとか、かなり朝早く起きてしまって、うん、まあ、睡眠不足な状態っていう、まあ、睡眠障害がよく見られます。
うん、
あと、 食欲の低下ですね。
うん、
なんかこう、食べる気がしないってだけじゃなくて、まあ食べても美味しいと感じない。
うん、
なんか味がしない、
うん。
ひどくなるとやっぱ砂を噛んでるようだ。っていうふうに、感じる方もいらっしゃいます。
はい。
はい。それだけでなくてですね、注意していただきたいのは体の痛みとして出ることもあります。
はい、うん、
なのでまずこう体の痛みが出てきてですね、整形外科を受診したり内科を受診したりっていうようなことで、うん、鬱に気づくことが遅れるっていう場合もありますので、まあなかなか原因がはっきりしないような体の痛み、
うん、
まあ睡眠障害とか食欲も落ちているような状態がありましたら、
はい、
はい、もしかしたら鬱じゃないかなっていうふうに、
うん、
考えて、
早めに受診
して相談していただいてもいいかと思います。
はい、わかりました。本日は琉球大学医学部附属病院精神科の木瀬孝則先生をお迎えして、多様なうつ病への対応についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
キノアシティ FM のお問い合わせリクエストなどはファックス、はがきでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、 郵便番号 901-2214、 ひのわんしがねこ 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。